今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの3章です。使徒行伝の3章初めに一節と二節を宣言します。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。愛する様、我らは今日もあなたの御言葉を聞きたいと願い、この場所に集いました。主よ、我らともどもにこの恵みの御言葉を授けてください。あなたを慕い求める生徒たち、あなたを愛し、あなたに愛された生徒たち、主よ、あなたがこの一人一人に今日命の恵みを与えてください。取り次ぐしもべの主よ、この唇、この体をの思いを清めて整え、また一人一人のその耳を清めてください。これからすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
ここにおいて、ね、ペテロとヨハネがいつも宮に集って、そして主を礼拝するということを、この弟子たちは主に贖われた人たちは毎日家に集まって共にパンを差し、また共に持ち物を共有にし、そして共に宮に行って礼拝をする、その日々を送っているのが、まあ、前回の2章の、まあ、初代教会のありさまでしたけれども、ペテロが、ね、そのようにして、まあ、午後3時の祈りの時に彼が宮に入っていくと、生まれつき、ね、足の利かない人が、ね、そこに運ばれてきております。まあ、彼はですね、まあ、名前はないんですけども、まあ、40歳を過ぎているか、ね、4章22節見れば分かるんですけれども、ですから生まれつき足が利かない、ですから生まれてから一度も、ね、立ったことがない、ましてやジャンプしたり踊ったことも、ね、生まれてから一度もない。そして、まあ、彼この宮に、ね、入る人たちから施しを求めるということを、ですからずっと40年続けてきたんですね。彼が、まあ、10代20代の時はもしかしたらお父さんお母さんに養われていたかもしれませんけれども、30、40代になるともうずっと人に運ばれてきて、そしてこの宮のところの美しの門という、まあ、それはそれは美しい門だったそうです。そこに運ばれてきて、そこでこの主を礼拝する人たちから施しを求めて、そうして毎日暮らしていたんですね。
施しを求めて毎日暮らすということなんですけど、この施しもね、場所取りをよくしないと施しを求めても来れる人はいない。一通りがないところに施しを求めてね、貝殻を置いていったってね、全然もう収益にはつながらないということなんです。施しを求めるために場所取りをよくするということなんですけれど、場所取りだけをよくするということではなくて、一番施しが挙げられる人を選ばなければならない。宮に行く人たち、一番ね、心が和らいでいるんです。だからね、古事記は貝殻を置くべきは教会の前だね。キリストにあって思い心感情霊魂魂が回復されつつある人たちというのは、主に代わって助けなければならない、その責任を分かるんですよ。だから主に代わって助けるというね、責任がある人はどこに多いかって言ったらね、宮の前に、宮に一番多い。だから自分は入れないのでね、自分はその一番いいところに場所取りをしているいるんです。だからイエス様に対して私たちが場所取りもしなければならないんです。イエス様に対しても私たちが場所取りをしなければならないんだけど、彼は宮に入れないので、美しい門の、ね、前だよね。ということは皆さんは 宮に入れる、ね、入れるということだから、特にイエス様に対して彼は人に助けを求めるしかない、ね、その心が美しく本当に主にあって変えられている人たちに助けを求めるしかないんだけど、私たちはそういうことではなくて、中に入ってオールマイティであられるイエス様にね、聖なる乞食にならなければならない、ね、自分があると思ったらダメです、ね、自分が立ったと思ってもダメです、ね、だから皆さんと私はね、いつもねないものにならなければならないんです。なぜ？全部主のものだ、主のものでしょ。だから、ね、ヨハネの福音書のその、カナの婚礼の場においてその、淵まで満たしたのは、しもべたちだよね。そのしもべたちだけど、そのしもべたちがね、あれはさっきまで私たちが淵まで満たしたあのプドウ酒、私たちがやったプドウ酒だよって言ってないです、ね、ただ神を信じたということなんですよ。だから、ね、一番どんな人が神様を用いりやすいかって言ったらね、自分のものだと思っていない人用いりやすいんです、ね、でも主はこう言ったんですよ。ああ何、私が持っていて何、全部神様のものだから私は使えないわけということで考えちゃうと、ね、父の家にいながら不信仰な、ね、ものだった息子と同じなんですよ。ルカイの福音書に出てくる、ね、王と息子の場面があるよね。父の家にいながらお父さんは私のためには、ね、小ヤギ、ね、一つもやったことがないっていう、そしたらお父さんが何て言うの、あなたの前にの全部あなたのもので、いつでもあなたは、ね、飲み食いすることも使うことも人に分けることも全部できるものだよって、そういうことを言って、2人に分けてあげたっていう聖書には書いてあるんです。で、2人に分けてあげたものを本当に分けていただいてからいただいたことを全然楽しんでないんですよ。かめつい心で楽しんでないんです。で、それでそういう場面を私たち見るとどうなるかって言ったら、ね、主は私たちに与えてくださったものをね、本当に友達が来た時にはね、もうやれ、ね、食べなさい、飲みなさい、助けなさい、あげなさい、ね、町の人呼んで、ね、やりなさいって言っているんですよね。でも自分のものだと思っているとそれ減るという考えをしなきゃいけないので、どうしてもそういうことができないということなんです。預かったものでも必要に応じていくらでも使っていいものとして、皆さんは自分がいただいているその祝福をちゃんとね思っていなければならないんです。いただいてからね、貧乏ったらしくてね、あらーってなってね、主のためにも、ね、父のためにも自分のためにも使えない、でそれは誰のものになる、腐ったものとして地上に残って、腐ったものを受け継いだ子供も腐る。だからダメなんです。ここに乞食が出てくるということなんですけれど、乞食と私たちの違い、それをねしっかり覚えてほしい。乞食は人にしか召されることはできません。私たちはね、限りがある人ではなくて全能なる方、ね、この方に召ることができる、そういうね立場が与えられているということをしっかりと覚えて、そして、ああ私は主の前で召ることができる、ね、で霊的乞食だと思って、そしていつもイエス様に寝たる、ね、寝たて寝たて寝たる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。で、この、ね、彼、生まれつき足が効かなかった、ね、彼、毎日美しの門に置いてもらったんですけども、けれども、まあ、40年ずっとですね、ですから礼拝しに来る人たちにとってはきっとこの男性もう、ね、顔が馴染んでいたらと思います。何しろ40歳ですから。でそれで長年、ね、あそこに行けば あの男がいつも、ね、いる、まあ、きっとその他その他大勢もいたと思います、ね、けれども まあ、しか聞かないということでかなり目立ったと思われるんですけども、ですからもうみんな知ってるんですね。あの宮に行けば途中にあの男がいる、なんとなくね多くの人々は、ね、それを見て知っていたわけです。まあ、本人からすれば、まあ、そういう意味で有名人に別になろうとも思ってなかったでしょうし、ね、まあ、そういう なりたいとも思わなかったでしょうけども、とにかく彼は、ね、足が引かないということでずっとそこにおりました。でそこでそんな、ね、ある時、ね、噂を聞くんですね。あの流れのイエスという男、彼治してくれる、また、ね、病を癒し悪霊を追い出してくれる、人生を治してくれる、本当にケチだった人があんなに、ね、大らかになってですね、生活も人生を治してくれるイエス様の噂を彼は聞いていたんですね。聞いていたけれども、しかしそのイエス様と出会う術もなく、まあ、ただこういうふうに過ごしていた。でそれで、まあ、十字架にその方がかかったという噂も聞いたかもしれません。まあ、エルサレム中の人が知っていたって書いてますから、まあ知っていたでしょうね。で、しかし、ね、復活して、ね、あのこの弟子たちに現れたということも、まあ、もしかしたら噂で聞いていたかもしれません。まあ、とにかく、ね、そうこうしているある日、ね、2人の男性が、ね、この宮に来るんですね。ペテロとヨハネ。でそれで、3節から見ていきますと彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。これ不思議ですね。その宮には本当に大勢の病人たちや施しを求める人たちがいたと思いますけども、しかしこの男を、ペテロとヨハネはこの男をなんか、ね、施しくださいって、ね、いつものように、ね、聞く言葉を、ね、それを聞いて、ふってその男に目をやると、じっとこういうふうに見つめるんですね。でそれで、ね、見つめて、でそれで言います、4節、ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。きっとこの男性にとって、ね、そんな言葉もう、ね、何年もかけてもらえなかったかもしれませんね。いつも、ね、施しをくださいと言ったらチャリンってもらって、でそれでそのくれた相手とは、まあ、それでそれきり。けれどもペテロとヨハネは不思議なことを言います。私たちを見なさい。でそれで5節、男は何かもらえると思って2人に目を注いだ。6節、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。アーメン。ペテロとヨハネ、金銀はないと言いました。本当に持ってなかったんですけれども、金銀よりもはるかに優れたものをナザレの主イエスキリストになって彼らは提供しました。すなわちナザレのイエスキリストの名前、この名前、これがどんな金銀よりも勝った価値あるものです。金銀、それよりもはるかに価値あるものはナザレのイエスキリストの名前。この名前によって彼の場合は癒しをいただきました。ある人は彼の名前によって、必要の満たしをいただきます。ある人は彼の名前によって悪霊の追い出しをいただきます。このナザレのイエス・キリストの名前、これこそが全ての主の働きたちにとっていつでも用いるべき名前、重要なものです。そして何よりも価値があるものです。でここで不思議なことは、なんでこの人なのか、その他大勢の諸々ではなく、なぜこの人なのか。それはペテロとヨハネ、彼をじっと見つめましたね。信仰があると分かったからです。そんな初対面の人に、またイエス・キリストを全然知らない人に対して、ナザレのイエスの名前で歩きなさいって言っても、本人自身に信仰がなければそれは立たないんです。なぜならこの16節に書いてありますね。このイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえにこの人を強くしたのです。 そうです。だからこの人はもともとイエスの名を知って信じており、エス様に期待していたんです。エス様は十字架にかかられた、で死んで葬られた噂を聞きました。もう自分はじゃあ誰にも癒してもらえないか、いやそうじゃない、主の働き人たち、皆さん一人一人イエス様を信じて、イエス様の名前を携えていく先々において、全てイエス様の名前を信じて、そして癒しをいただける、必要の満たしをいただける、悪霊を追い出していただける、そういうふうに信じる人々に対しては、このイエスの名は今なお有効、これからもずっと有効なんです。私たちはこのイエスの名前を携えていく者たちですね。
イエス様の名前、本当にもう何より尊い名前ですよね。でこの名前なんだけど、この名前をね聞いて、あのね、もう 右の耳から入ったものがね、左の耳で素通りするものもいて、聞いて驚くものもいて、聞いてね、そんなことありえないって否定する人もいて、聞いて私も出会いたいという人もいて、イエス様の名前はね、イエス様との距離感を測るんですよ。イエス様の名前、イエス様の名前、イエス様がなされた技というのは、人の耳に入った時にイエス様とその人の距離感を測る。だから、使徒の働きの、一章あたりとか見てると、使徒の働き全体ですよ。全体を見ると、使徒の働き、イエス様の名前によって起きるその諸々のことを聞いた人たちが驚いて刺されて、そして悔い改める人もいて、聞いて何言ってんのあいつらって、お酒にでも言ってるんじゃないのって言ってる人がいて、これ全部イエス様との距離感なんです。イエス様との距離感ということなんだけど、聞いてその名前に憧れを持っている人と、イエス様を信じてイエス様を届けたいという人がこうあった時、奇跡が起きる。だから聞いて、彼は美しき門の前にいるので、宗教にまつわるいろんなことを聞くんですよ。そこの前を通る人はみんな宗教にまつわること、信仰にまつわることをよく口にする、神様にまつわることをよく口にするということなんだけど、この当時市場と教会というのは何か、人のその諜報が、ね、全部ね、諜報交換がされる、そういう場所なんですね。でそういう場所においてその諜報交換がされるんだけど、耳がいいから、この人耳がいいから、人が噂話されているそのイエス様のことを聞くわけだ。で聞いていた中で、彼は自分にとって必要なことだけを求めているんです。人を癒した、許した、悪霊をね追い出したとか、だからそういう自分にとって本当に必要なことだけを聞いて憧れていたので、自分もイエス様に出会ったらね、そうなったかもしれない、自分も癒されたかもしれない、そういう願いで残念さ、それを持っていたということなんですけれど、ヨハネとペテロがそこに行った時に、霊はね、霊で見極めるんです。聖書にも書いてあるでしょ、霊は霊で分かると。悪霊つきはね、悪霊つきは分かるんだろ。そんでね、もう息統合したの、ね、嘘つきは嘘つきでね、すごい息統合したの。泥棒は泥棒で息統合する。ね、刑務所の中に行くとすごく分かる。刑務所の中で仲良くなるのは同じ罪を犯した人同士が仲良くなる。詐欺師は詐欺師と仲良くなる。泥棒は泥棒と仲良くなる。だから犯した罪ね、それ同じ罪を犯した人たちと仲良くなって何をするか、今度からは捕まることなくうまくやっていこう。そして罪の犯し方を分かち合う。そこで、いやお前のそこがちょっとまずかったんだねって、今度からお前それやめた方がいいよ。ある人が泥棒してね、で捕まったのね。でその捕まったところが砂利を敷いてる家だったの。わかるよね、砂利、人が歩くとザリザリザリザリするじゃない。それでね、もうあそこの家ね、絶対にいたらね、もう お金あるの分かったから行った。でもね、ザリオシってあったので、それで110番されてね、あの捕まったって。でそしたらね、ソロモンが言うわけなんですよ。お前バカじゃないの、いくらね、入りたい家があってもザリを敷いてるところはね、そのザリだけじゃなく中に入ってもね、なんかいろんなの、触ったら音がしたりするの、やってるかもしれないよって。外から用心してるところにバカみたいに入るんじゃない。そうか、外から用心してるところもバカみたいに入っちゃいけないんだ。同じ罪を犯した者同士がね、意気投合するの。それで罪の犯し方の具体性を相談し合うの。でそれがそういうものなんです。ね、ペテロとヨハネが見た時に何を分かったかって言ったらね、彼が癒されたい、私も癒されたいって、ただ単にそこに行って恵んでくださいというね、卑屈なということではなくね、その恵んでくださいって、お恵みをって言った時に、そのお恵みをがただ道端を行く人に言っているお恵みをには聞こえなかった。神様に恵みをくださいっていう、それも一緒に走っている。だからあれだけたくさんのね、乞食がいる中においても、彼の声はね、恵みをっていうのがね、人にだけではなくて神にも走っているということが分かったので、こうやって見たんです。それ多分ね、私でも分かると思う、皆さんでも分かると思うね。恵んでくださいって言ってるというのが、例えば態度を通してもそうだよね。恵んでくださいっていうのが、ちょっとね、羽振りが良い人を見てね、恵んでくださいって言ってるんだったら、その人に言ってるんですよ。でも彼が恵んでくださいっていうのは、多分人にね、向かってっていうこと、恵んでくださいってね、天井を向かって言ったかもしれない。だからそういった他のこの乞食とは違うね、そのこう畳まれたことを言ってる話、波長、それが感じたのでね、彼をこうやって見て、あ、彼にはイエスの名前でね、恵みを施しても、だから恵んでくださいって言ったその言葉に対して、イエスの名によって恵みを施してもいい人として選ばれたのが彼だから、これがね、なかなか私たちはわからないよ、ね、わからないんだけど、でもね、この聖書の場面ではこう、わからないけど、でもね、直接その場面に行った時っていうのは、いろんな乞食が行ったら、やっぱ乞食の違いは分かると思う。だから、この人にはあげたいけど、この人にはあげたくない。これあげたら絶対飲みに行くよね。そういうことはあると思います。だから、恵んでくださいということが、人に言ったらね、人に恵んでくださいということで、人の心だけを打ったら、ポケットから出てきた小銭だけがチャリンと出てくる、自分の缶殻に。そういうことなんだけど、神に向かって恵んでくださいと言ったら、そのね、一時の一日しのぎのチャリンということではなく、人生全体をしのぐね、あらゆるものを主はそこに全部入れるわけなんです。だから乞食っていうのはすごく聞きよくない言葉かもしれないけど、私はいつもこのメッセージになる、聖なる乞食になる、ね、困った時に人の耳に聞かすな、ね、神に聞かしなさい、ね、それと困った時には誰に聞かす、祈る人なんです。神と親しい祈る人に困った様は話すということなんですね。本当に困った人、主に向かって自分の困り果てているところをこう明かす人というのは、主がね、必ず豊かに報いてくださるということを信じて、人に聞かす、ね、ザリンっていうことじゃなくて、主に聞かして、そして主からあらゆる、ね、ことを皆さんのその神殻が、神聖という神殻がね、 器がもう満たして満たして余りある皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン。
でこの人がなんで、ね、ペテロとヨハネの目に留まったか、もう一つの理由、この8節に書いてあるんですね。8節では、ね、彼は踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した、うん、そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていった。アメン。彼が癒されて、ね、でもう足がない、それまで慣れていた、生まれて初めて歩いた、生まれて初めて飛び跳ねてみた、生まれて初めて踊った、それでも足が全然言うことを聞く、その強靭な足を持って彼が真っ先に入ってたのが宮の中、この神の宮、本当にそれまで40年絶対入れなかった神の宮、この主の宮は聖なるところで、この足がないためには入ってはいけない、また、まあ、そういう、まあ、旧約律法にあるんですけども、ですからそれまでもう自分は足がないと言ってこの聖なる宮に入れなかったのが、ようやく入って神様を大声で賛美したって書いてあるんですね。神様を賛美しつつ、彼の志、癒されたら真っ先にハレルヤハレルヤと出てきたんですね。ですから彼常々何かいいことがあったら神様にハレルヤに返す、神様に感謝を返す癖があったからこそ、だから彼、ペテロとヨハネの目に留まったんです。
いやだからね、人はね、いいことがあった時に、そのいいことがあった時に行く先を見ればその人の信仰が分かる。だから皆さんはそういう失敗をしちゃいけない。いいことがあった時に人と分かち合うするんじゃない、いいことがあった時には主と分かち合いするんだ。あのね、私はね、本当にイエス様のその寂しさ、こんなそのあの、その姿を見たことがある。ある人がね、もうとんでもない状況から救われたんですよ。でその人の、救われてほしいということをみんな待っていたね。待っていて、それでも奇跡的に救われたんですよ。それで日本から追い出されることもなく、奇跡的にお金もないのに弁護士もつけられて罰金も払って、それで帰ってきたんですよね。その時みんな帰ってきた時にみんな、あの夫婦が警察から出るということだったので、みんな待っていたということなんだけど、その待っていた人たちに挨拶、あるところにみんな集まっていたので、その挨拶に感謝しますって、祈ってくださってありがとう、助けてくれてありがとうって挨拶に行った時に、もうみんながわーってやってて、もうその人ももう挨拶しているわけだ、うん、その時にイエス様は私にこう言ったんです。そこには今彼らの 祝いの中に私はいないよ、うん、もう私には涙がわーって出てきて、私教会に走った、その場から。みんなもう長らく話になるから、そこにいてもだとして理解できない人たちにそれを分かち合いするわけにはいかないから、今彼らの中に私はいない。そんで私はね、教会に戻ってきた、誰もいない教会で、主よ、私はいます、私はいます、主よ、あなたがなさった技を感謝します、本当にあなたのなさった技を感謝します。それで私ね、その時にもう本当にね、分かったんです。いいことが起きた時に分かち合いを人と知ってはならない、イエス様とするんだ、うん、だからね、もう本当にその時にね、もう彼らの中に私いないよって言った時に、ね、もう涙がわーっと出てきて、その場所にいられなかった。そんでもう走って教会に戻った。記憶はもう多分私死ぬまで忘れない。これだから良いことがあった時には、もしね、場所があれだったら、本当に自分で場所を設けるんです。場所を設けて、で聖書を開いて、主にまず感謝する、感謝して、本当にこう聖書はイエス様神格なんで、全体そこに本当に額でもつけて、主よ感謝します、あなたがなされた技を感謝します、あなたがなされた技を感謝します、主よあなたは私の主です、私はあなたがなさった技を褒めたたえ感謝します、主よあなたは栄光の主です。こうやってまず主に栄光させる、 私たちはね、自分も知らないうちに人とね、よかったよかったよかった、こんなことしてる。ちょっとでもね、良いことがあったときには、本当に、本当に、あ、やってもらった。私は感謝します。これ必要です。ね。そんで、もう、うんと感動が、そういう小っちゃいことね。小っちゃいこと、あ、イエス様ありがとう。ありがとう。感謝します。やってるじゃない。そうすると、どんどんどん大きくなっていく。どんどん大きくなっている。だから、皆さんがね、起きたことを、良いことは主から来たものとして認める人。
アメン。
そして主の皆を褒めたたえる人ということの実績を積んでください。そしてその積んだ実績によってね、主がもう安心していつもね、皆さんにこう主があげたいもの、世に対してあげたいものがたくさんある。イエス様はね、世に対してあげたいものがたくさんあるんですよ。でもね、あげていいものがいない。そういうことだから本当にね、安心して主がいいよ、あなたにはこたらんとあげるから、ね、安心してにたらんとあげるから、そういうものにならなきゃいけない、
ね、
これが主が、ね、なさりたい技なんですよ。一たらんと二たらんとね、こたらんとって言ってるけどね、その一たらんとものすごい大きな金額なんです、ね、二たらんともっと大きな金額なんです。だから主がその後言ったことがもっと大きいの、ね、本当にそのね、残したことによってしもべから残したよね、あげたこと残したじゃない、倍も残したじゃない、残した地点まではしもべなの。しもべだからしもべが物事をやってうまくいったからすれば主人の計画だよ。主人があげたものだよ、ね、主人が行きなさいっていうところだよ。そこに言って残すっていうのは当たり前なの、ね、当たり前ですよ。それでその残して忠実にそのことを出して残して帰ってきた時に主が言ったのはね、本当に善か強きしもべなんですよ、ね、そして、ね、私の喜びに預かれてたんです。喜びに預かれてるしもべじゃないんです。もう並んだ立場なんです、ね、しもべということを忠実にすると喜びに預かるものになるということなんですね。だから皆さんが本当にイエス様が与えてくださったもの、それをしもべの立場でしっかりとして、そして今度はもう一段階主が引き上げてくださった喜びに預かる、その立場にみんな預かりますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
でこの出来事、この癒しの出来事が起こって、ね、それを見た人々はみんな、ね、びっくりするんですね。で、まあ、中節では、そしてこれが施しを求めるために宮の美しいの門に座っていた男だと分かると、この人に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネに付きまとっている間に非常に驚いた人々がみんな一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼のところにやってきた。アメン。この施しを、ね、求めていた人、もう有名人です。多くの人々がもう何年も、ね、見て、ね、彼を知っています。彼が20歳の時、彼が30歳の時、彼が40歳の時、もうその、ね、長年この宮に通っていた人にとっては、あ、この人また成長した、あ、この人、ね、ここに傷がついたとか、ね、そういうふうに知ってる。この男がなんと今度は足が、ね、はもう実敗になっていて、踊ったり飛び跳ねたり、もう宮の中で大声で主を感謝します、ハレルヤーって、ね、もうかなり目立って飛んだり跳ねたりして、ね、もう一体宮の中にそれほど、ね、主を喜んでいる人が一体どれだけいるか、まあ、彼ぐらいが、彼がその時一番主を褒めたたえ喜んで賛美していたんですね。でそれで人々の方が目にすると、あれ、あの男は、もうすぐに分かるんですね。でそれでびっくりした人々がもう一斉に、ね、もう次から次へと、ね、この、ね、本当にこの主の宮の常連さんたちは、ね、主をそれを敬う人たちが集まって、でそれで、ね、このペテロ、ヨハネ、この癒された人 その3人を取り囲んで集まってきました。でそこで、ね、ペトロがメッセージですね、この12節から。ペトロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アメン。ペトロは、ね、なんでこんなことを、このことを見て驚くのですか。でもう一つ言ったのが、なぜ、ね、私たちが、ね、要するにペトロとヨハネの信仰深さ、ペトロとヨハネがあたかもなんか不思議な力があって、ね、超能力みたいな力があって、ね、ちょっとしたら、ね、生まれつきの人さえも癒せるようなそういう力があるかのように、なぜ私たちを見るのですか、ね、そうじゃありませんよ。なんでこのことに驚いているのか、ね、このことよりももっと驚くべきことをあなた方に教えてあげましょう。もっと偉大なことを教えてあげましょう。それはナザレ人イエス・キリストです。このイエス・キリスト、ね、このイエス様についてペテロは再びメッセージするんですね。この12節以降にペテロのメッセージが再び、ね、この26節まで出てくるんですけども、同じです、ね、前回あのペテロのペンテコステメッセージ、要するにあの使徒信条と同じ内容なんですね。ペテロはくどいほどこのナサレ人イエスというお方、人々が集まってきたらその話をします。本当に現代にですね、いろんな不思議、印、そうした癒し、そうした諸々を売りにして、うちの教会来ればそれを見れますよと言いつつも、このナサレのイエス・キリストがない、使徒信条の内容が一切ない、これ問題なんですね。そういう教会はペテロとヨハネは人々が集まってくるのを見て、そうだ我に力があるとかなんかそんなことは一切言わず、ナザレのイエス・キリストを、しかも使徒信条の内容を、しかも御言葉引用で語りました。その点においては2章のペテロのメッセージと全くその点においては一緒なんですね。でその内容がこの13節から、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。もう早速この人々が集まったら、ペトロはこのイエス、しもべイエス、アブラハム、イサク、ヤコブの神が示したイエスについて語り出しました。14節、その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。まあね、ここにイエス・キリストの見苦しみ、また十字架の刑、死んで殺されて、しかしよみがえ、3日目によみがえった、そのことがありますね。で16節、そしてこのイエスの御名が、その御名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。アメン。ペトロとヨハネは、ね、何によってこの人が癒されたか、このナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい、この言葉によって、ね、この人は、ね、完全な体に強くされました。だからこのイエスの御名を信じる信仰がこの人の体を強くした、こんなことを、ね、ここの存在あったことではない、この、ね、誰々の名前によって癒されよと言って癒された試しは、ね、ない。ただこのナザレのイエス・キリストの名前、この名前だけが人を強くし、病を癒し、悪霊を追い出すんです、そしてこのことの証人ですと、ペトロとヨハネは言いました。アーメン。皆さんもそのことの証人です。
アーメン。
このナザレのイエス・キリストの名前には力がある、この世界で、ね、唯一人を癒せること、その罪から差し替
え
ること、悪はサタンに勝利するのはただこのナザレのイエス・キリストの名前のみです。
アーメン。
アーメン。でこの、ね、17節から、ですから兄弟たち、私は知っています、あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたんです。しかし神は全ての預言者たちの口を通して キリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました、うん、そういうわけで、ですからあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい、うん、それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。
アーメン。
ここにいて預言者たちも本当にもうアブラハム、イサク、ヤコブの時からもうずっとこのナザレのイエス・キリスト、このお方を、ね、父なる神様が世に送り出して、このお方を通して人類を救うために、ですからずっと旧約聖書は全てこのナザレのイエス・キリストに集約するんですよ。だからそういうわけだから、あなた方悔い改めて主に立ち返りなさい、このイエス・キリストの名前で救われなさいということに結びつけていくんです。21節、このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の新たるまる時まで天にとどまっていなければなりません、ね、ここにあって使徒信条における天に昇り全能地帯の神の右に、ね、そこに相当する言葉を、ペテロは言います。ですから本当に説教メッセージ、特に新しく救いに導かなくてはならない人に対しては、この、ね、使徒信条の内容、イエス・キリストについて、これが本当に必要です、ね、で22節から、まあ、モーセはこう言いました、ね、それから、ね、24節も、ね、サムエルをはじめとして彼について語った全ての預言者たちも今の時について述べました、ね、22節にも25節にも御言葉引用があります。ですからメッセージにおいて必ず必要なのは御言葉の引用。イエス・キリストはこういう方だという裏付け、それを聖書から持ってくること、それが必要です。でそれで、ね、26節、神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです、うん、アーメン。ですから本当に人を邪悪な生活から立ち返らせる、人を本当に、ね、足が慣れていったところから癒される、人が本当に、ね、罪の中で飲み食いしている生活から立ち返らせる、それはただこのイエス・キリストの名前のみですよって、この言葉を、ペテロが語りました。でそれで、ね、その次の4章4節見ますと、男の数が5000人にこのイエスを信じたとあります。本当に私たちはですから御言葉引用と、それから、このナザレ人イエス・キリストについてこの方を語るべきです。本当にこのような印が起きれば、奇跡が起きれば、このようなことを本当に人々はよく聞くんですね、納得するんです。本当に私たちも、ね、イエス・キリストの名前による、ね、印奇跡が起こるように、ね、求めるべきですし、また起きたならばこのイエス・キリストについて語るべきです。この両柱がしてですね、印奇跡に対してはイエス・キリストというお方、使徒信条の内容、印奇跡だけがあってこっちがない、これ片手落ちなんですね。またこのイエス・キリストの名前と使徒信条とまた御言葉引用があるけれども、印奇跡がないとこれまた力がないんですね。本当に私たちはこの両柱を求めるんですね。ぜひ皆さんも本当にこの両柱を求めて、そして本当にこの御言葉によく根付いて基づいて、そして本当にこのイエス・キリストにある多くの印奇跡を体験していく皆さんであり、そしてそれが起きたならば本当に多くの人々をこのナザレ人イエス・キリストへと導いていく皆さんでありますように、その名前を祝福いたします。
アーメン。
アーメン。では今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げするときをしばしましたいと思います。私たち自身が誰にかけるのか。
べきか、こういうことを教えてくださったと感謝いたします。私たちは死を本当に施した必要な時に人を磨くべきですけれど、この聖書の箇所を通してあなたは死を必要な時に人の中にいても主に向かって叫べと主をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主を私たちに必要な時に私たちが人を目かけて叫ぶというものではなく、主をその人をいくらでも起こすことができる主に向かって叫ぶことができますように、イエスよあなたが今日この御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。イエスの御名と師匠とキリストの栄光によって主を本当に私たち一人一人がこのペテロとヨハネのように人を見極める力、識別する力を与えてください。そして人の中においてキリストの名が必要なもの、そしてそのキリストの名を信じるものを主を私たちが識別して主で選ぶことができますように、主をあなたが私たちを祝福してください。私たちの目が、私たちの耳が本当に識別力がある目や耳でありますように、主をあなたが子供へ祝福してくださることを心から感謝いたします。イエスの皆が崇められますように、そしてイエスキリストにあって癒された様、そして本当に解決された様、そして私たち諸々が本当に自由になった様、人と分かち合うことなく神の御前において主と分かち合うことができますように、イエスよあなたが私たちを祝福してくださることを心から感謝いたします。主のなさる技のその美しいことを今日もこの御言葉を通してあなたが私たちに話せてくださり、そして私たちはこの御言葉の中に入り込み、そして御言葉にとどまるその信仰をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたのものです。主よ私たちも私たち一人一人にあなたが叶えて与えてくださったその諸々に本当に出会った時、そして主の答えがあった日に、私たちが人の群れの中に入るものではなく主の中に入るものでありますように、イエスよあなたが私たちを祝福してください。この足苗は本当にその自分の願いが叶えられた時に、主よ自分の家に戻ることもなく町々の人に自慢するしに行くこともなく、それなさいということを本当に、することなく、あなたの御前において本当にあなたの御前に自分の姿形を栄光として捧げるために、主を吐いていたその様を私たちは見ています。私たちにも主よ良いことがあった時、その良いことを私たちに与えてくださった主にまっすぐに行くその信仰をあなたが与えてください。そしてこの人に足ないのように主の皆を走り、そして踊り、跳ねて飛んで、そして褒めたたえることができますように、主をあなたが私たちを祝福してください。この足苗が本当に耳が非常によく、耳で聞いたことを憧れる信仰の力がありました。主よ私たちにも耳で聞いたことを憧れる信仰の力を与えてください。信仰の力を与えてください。耳で聞いたことを憧れて、私もそうなりたい、私もそうなりたい、私もそうなりたい、その憧れる信仰をあなたが私たちに与えてください。そして主よ私たちのその信仰がイエスキリストにあって、イエスキリストにあって報われるその場面をあなたが与えてください。そして跳ねて飛んで主の御座に入り、主に栄光を捧げることができますように、この一年のことを私たちにあなたが与えてください。そのなさる技を心から感謝します。今日あなたはこの御言葉を通して私たち自身が祝福に預かった時に何をすべきか、それをはっきりと教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって祈りました。アメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。主を感謝します。いつもありがとうございます。